リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第103回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとし、モヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーと
ケータローと
キズロです。
はい、今回もアンカーマンも引きず、あ、今回は、今回もか、もう、ケイタロウさんのドラムも大変でしたね、今ね。
もうね、やめよ。今日さ、はい、木澤さんね、はい、来てくださってますけど、はい、前回に引き続き。はい、いや、今日、一人来るって聞いてたんで、はい、ドラマ用意してくれたのかなと思ったんですよ。
ゲストドラマね、サポートメンバーね。
サポートメンバー来たのかなと思ったら、木澤さんだったから、
じゃあ違うんだ。木澤さん叩きますか。
やりますよ。本番でめちゃめちゃダメ。
じゃあですね、なんかベースとかギター持ってきたらちょっと困りますけど、アンプはいっぱいありますからね。
怖
え。はい、いきなり私が噛んだのを、ケイタロウさんのせいにしましたが、今回のアンカーマンも引き続きトマト屋が務めさせていただきますので、よろしくお願いしますということですね。で、今回はちょっとまあ、日本撮りということもありまして、特にメールとかはないんですけども、前回に引き続きまして、ご長寿番組にあやかりたい800回超えのポッドキャスターにゲストにお越しいただきまして、ね、ほりはほり質問攻めにしていこうということで、103回もお送りしていきたいと思います。うん、ということで、早速、もうタイトルコールにも出ていただきましたが、うん、今回もマイクロソフトからの資格、先日800回配信を迎えました、ウッドストリームのデジタル生活配信していらっしゃいます、木澤さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、木澤です。よろしくお願いします。ということで、またマイクロソフト関係のポッドキャストやっています、木澤です。なんか久々とかもうみんなで会って話するって少なかったんで、ちょっとドキドキして楽しいなと思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。前回どうでしたか？まあ、この一応5人ぐらいでこう、ね、まあ、
なかなか。なんで暗いになっちゃった？
いや、5人くらい。誰かいたかな？サポートメンバーさらにいたかな？ 5 人でこう喋るってなかなかない機会だと思うんですが、いかがでしたかね？
みんなとこう、対面で話したってポッドキャスト、はい、多分初めて、初めてかな。
そうですね。イベントの時も、まあ、一人一人の時間、一番組ずつの時間っていう感じなので、あんまコラボレーション企画とかなかったですからね。
パソコン目の前にボソボソと喋ってるだけで、なんかすごい新鮮で、楽しいな、これあった感じです。
自分で言っちゃったボソボソ。
ありがとうございます。ではですね、前回予告した通りでございますが、103回では、こう、木澤さん自身であったり、あと、マイクロソフト、Windows についてのお話などを聞いていければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたしますと。じゃあ最初はですね、まずもう、最初、トマト屋から少し質問をさせてください。私の中で、こう、木澤さんといえばですね、マイクロソフト MVP という印象が強くて、まあ、今日もお召し物といいますか、ちゃんと、もうラジオだからね、ちゃんと口で言って、すごい見せつけられてるけども。
MVP のロゴを入ったパーカーを着てます。
で、左手側に MVP、右手側にマイクロソフトサーフェスのロゴ、背中もなんか入ってるんですか？背中はないのか。
背中ない。
これはどこで手に入れられたものなんですか？
これはマイクロソフトの本社からもらったんだ。
もらうんだ。MVP になるともらえる。
モーストバリアブルプレイヤーは日本に何人いらっしゃるんですか？
モーストバリアブルプロフェッショナル。
プロフェッショナル
日本に今180人。
おお。なんかいろんなジャンルがあるんですよね。
そうなるほど。Azure だとか Windows なんかサービスとかっていうのがあって。
木澤さんは何ジャンルなの？ポッドキャスト。
そんなピンポイントの MVP あるの？
正式に言うと Windows and Devices っていうので、その中で Windows と Surface の専門、
おお、はいはい、
サーフェスでいくと日本で3人しかいなくて、その中の人
すごい、
そうなんです、
実はって言われるんです。
三欠の一人です。日本三欠
と Windows、
はい、
で要するに大臣兼務してるみたいな感じ。
あ、そうそう、兼務。
すごいっすよね、それね。
兼務してる。だから他に同じ Windows でも Windows 365だったりとか、はいはいはいはい、Azure アクティブデスクとか。だから
普通は1個しか取れないものを兼務で取ってるっていうのはすごい。
何人か兼、ね、うん、兼務で。
なんか MVP 仲間みたいな人いるんですか？よく交流する方とかいらっしゃるんですか？
いるいる、友達いる
し。まあそのね、MVP って、まあこれ資格なんですか？どういう位置づけになるんですかね、マイクロソフトからすると。
表彰する、アワードの制度ですね。
あ、アワードってことは、じゃあ何年に取ったっていうよりは、ま、なんか毎年そういう表彰ってあるんですか？
そう、毎年。だから1年ごとに私はこれだけの活動しましたっていう人に対して、マイクロソフトがありがとうございますって表彰します
っていう。最初にそれ受賞というか 撮られたのはいつ頃なんですか？
2010年の10月。
はいはい。ポッドキャスト始めてから2年ってことですよね。
2年、1年、1年、1年ちょっとですね。1年ちょっとか。うん、そうね。
それは、その最初はどうですか？自分でアピールするんですか？それでも勝手にスカウトみたいに来るんですか？
あ、でね、最初、本当に始めた頃はスカウトらしかったんだけど、はい、自分から自己申告で。
はいはい。
で、私はマイクロソフトのポッドキャスト番組を配信してます。どれだけのリスナーがいてどれだけ聞かれてます、はい、全部数字で出して、
は
い、でマイクロソフト製品についてどういう思いがあってどういうふうにしますっていうのを、まあ、みんなポエムって言ってるんだけどそれを提出して、はいはいはい、審査してくれるっていうやつ
で、MVP になれるなれないみたいな判断、
そうそう、あの落ちる落ちないっていうのが判断、
じゃあ落ちる人もいるんだよねきっとね、
まあ、結構いる。
MVP になった時はやっぱり大谷翔平みたく MVP コールがやっぱりなるんですよね。
違う MVP だけど
観客からも。だから2010年に取られて、そこでそれっていうのはこう、なんか何回も受賞できるもんなんですか？こう、なんかベストジーニストみたいにこう、殿堂入りみたいになったりしない。な
るほど。殿堂入りはマイクロソフトはないっすね。
そう。
他のやっぱりなんかサービスがあると、はいはいはい、なんか10回取ったらもう殿堂入りで、これ以降ないって。うんうん、
今何回？もう。
15回。
じゃあ、リング15個。
そう、リング15個。
すごい、MVP リング。
じゃあ、1年も欠かさず受賞してるってこと？
そうです。
すごい。
ちょ、すげえ人ゲスト来てんだな。
そうだよ。
すげえ人来てんだな。
ね、なのに、こんなおもちゃみたいに。
タイトルコール一人でやってくれるとか言うんじゃないよ、本当に。それは断られるよ。MVP15 回も取ってる方なんだから。
いや、でもね、うちにもね、その、なんか資格とか表彰を受けてる人いますからね。
まあ僕はね、そう、セールスフォースから、資格、セールスフォースの認定資格いっぱい持ってますから。
は
い、
もうさ、ケイタロウさん着てる服さ、はい、この5人のさ、じいさんが集まるから5人。
あ、そうなんですね。僕は今日、T シャツ、はい、これは後でナダバズの公式アカウントで写真も受けてもらえればと思うんです。数字の5にですね、ジジイのGって書いて 5G っていう T シャツ。
なんでそんな T シャツ持ってんの？
いや、今日木澤さんが、うん、来るって言ってたんで、今日5人揃うなと思って、今日着ていくしかないと思って。
え、はい、ってことは、もともと持ってたってこと？
もともと持ってます。はい。今日のために用意したわけじゃなくて。
用意したわけじゃないんだ。
友達からもらった
って。ぴったりだったね。
資格で勝てないからって、服で勝とうとします
ね。そうですね。そう。資格で勝てないから、服でちょっとやっていこうと思ったんだけど、ポッドキャストっていうの忘れてた。
全然伝わらないよ。
伝わらないなと思って。
ケイタロウさんはなんか、セールスフォースの MVP みたいなのないんですか？
全く持ってないね。
なんか、そういう制度はあるんですか？
制度はね、確かにコミュニティで、表彰されるっていうのはあるんだけれども、まあほら、まあ僕は何回も言ってる通り、下っ端の下っ端なんで、そんなもう MVP、だからこそ、うん、この MVP の凄さ、木澤さんの、
なるほどね。
はもう分かってる、分かってるっていうか、ね、
分かってる。
そうそう。
分かってる。
俺だけはもう理解者ですよ、今日の。この読みの中で。
俺はこっち側の人間のみたいな感じで。
何？いい人ぶってるやつ。
おかしいな。いや、この MVP、本当にもう今ずっともう受賞し続けて、まあ次回、次、審査ってこれなんか何月頃とかサイクルがあるんですか？
サイクルありますね。一応3月締めで、はい、4月に審査して、はい、7月に発表。お、
なんか税金のサイクルみたいな、
ね。そうですね。確定申告の時期に近いものがありますね。住
民税みたいな。
だからまあ2月、1月、まあ年明けたぐらいからまあちょっとその実績を整理したりとかするって感じですかね。結構大変なものなんですかね。
結構大変。
あ、そうなんです
か。何をやって数どれだけ立つ、うん、はい、で、マイクロソフトが決めたフォームに。こう入力するのに、うんうん、あれが結構めんどくさくて、
並ばずも実績の一つに入れてもらえるんですか？
もうこれ言い方で、
ありがとうございます。
要はマイ、はい、今日マイクロソフトのやつを広めました
ってことで、全然爪痕残していてもらっていいです
よ。でも毎回なんていうんですか、こうちょっと前回はこう書いたからもう少しちょっともらわないとなみたいな、こう毎年変えたりしてるんですか、申請内容っていうのは？
やったことそのままなんで、うん、変わってないとそのままですけどね。でもなんかマイクロソフトの考え方って同じことをしっかり続けてくれる人がいいって人がいれば、最新技術にちゃんと追ってったこれはいい、
う
ん、
なるほどなるほど、継続性っていうところも評価の一つ、うん、
その両方を兼ね備えてますね。
まあでもアップデートする情報をね、常にキャッチアップしなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
これはすごいですよね。
だからマイクロソフトの古い技術に関しては活動したはもう除外にされちゃうんだね。
ああ、
だから古い開発技術で今でも活躍してる人は対象はず落ち
る。ああ、これで MVP にはならない。うんうん、これマイクロソフトの社員とかがなるわけじゃないんですか？
社員はなれない。
社員はなれない、うん、逆になれないの。
そう。
じゃあそのマイクロソフトの活動とか、まあ販売とかやってた人が、まあうっかりマイクロソフトに入社しちゃうと MVP が途切れちゃうってこと
だ。そうです。ちょうど今月友達が MVP だった人がマイクロソフトに転職して、
はい、
MVP 卒業しました。
卒業。なるほど。
結
そうか、そうだよね。
結構いるのよ。マイクロソフトに転職した人、
アウトサイダーがインサイダーになっちゃうからね。
なるほどね。ある意味なんでしょうね。まあ就職の活動ってわけじゃないですけど、まあそういう、まあそのためにやってるわけじゃないですけど、まあそこから、マイクロソフト入る人もいる、結構いるっていう話なんですね。どうですかマイクロソフト、そろそろ転職は、卒業は、
以前昔ね、はい、面接まではこぎつけてやるよって冗談で言われたことある。
そうなんです
よ、ね、あの会社大変だわって
向こうも、
ね、一緒会社大変だわ絶対と思って。
あとはなんか実際この MVP になったメリットみたいなところってあるんですか、実際になると。
あのね、メリットになるっていうと、これまず昔で言うとこの MSDN って言ってるやつが、はい、ただでもらえるんですよ、
うんうんうんうん、
だからマイクロソフト製品を、うん、まああくまで評価用なんだけど全部使える。
あれ個人でやろうとしたらいくらかかるんでしたっけ。
MSDN いくらっけ、何
2,3 万かかりました。
いやそんなもんじゃない、そんな高かった20万とか。
あ、そんな高かった。
ちょっと、うん、最近追ってないから分かんないけど、
会社でだいたい1個もあって、 その当時の Windows 製品の全種類が入ったディスクなんですよね。
そうそう、昔はディスクだった、ね、今オンラインだけど、
うんうんうんうん、
その製品っていうのは Surface とかってハードウェアじゃなくて、こうソフトウェア、まあ分かんないけど、うん、オフィス系だったりとか、あと開発ツールとか、
絶対買わねえようなビジオとかも入ってんだよ。
ビジオビジオ便利だけどな。
だから使うところは使うだろうけど、ね、そう、一般の人ビジオって知らないじゃん。
そうね、
そうそうそうそう、
ビジオもダウンロードできるし、ね、Windows もライセンスも持ってるし、
そうそうそうそうそうそう、
あと Azure も月、はいはい、まあ今2万円ぐらいかな、うんうん、まで使えるとか、
うんうん、
クラウドの領域ももらえるってことなんですね。
あと分野ごとに、例えば Azure の MVP 持ってる人は月10万ぐらい使えるとか、
うん、まあ、あ、なるほどなるほどなるほど、
あと分野によってコパイロットの人はフルでコパイロット使
える。あ、確かにそれは大きいかもしれない ね。
でもデバイシーズだとハードウェアの貸し出しみたいなのもあったりするんですか。
あります。
あ、
じゃあこれ言うと、あの私サービスもらってます。
提供はあるんですね。
提供されます、あのアメリカの、うん、日本じゃなくて日本アメリカのマイクロソフトから、
う
ん、でそれはちゃんとあのマイクロソフトのちゃんともらってレビューしてること言いなさいってことで、
うん、
全部クリアにや
って MVP だもんね、だってサービス
も。そうなら結構マイクロソフトさんは新しいので言うと貸しますよっつって、
まあ、
そんかしレビューしなきゃいけない、
逆にね、まあまあまあ、そうですよね、
うんうん、やってます。
こう、まあ、そういうのはありつつ、こう何でしょう、まあ本業、まあマイクロソフトの社員じゃないことは分かったんですけど、うん、本業とのこの MVP の関わりみたいなものとか、こう本業へのフィードバックとかそういうのってあるんですか、うん、ちょっとまあ本業がちょっと何をどこまで明かしてるか分かんないですけど、
まあ、ね、まあ、とあるメーカーのグループ会社にいますというエンジニアやってましたけど、はいはい、本業は全然関係ないです。
関係ない。
会社も全然評価してくれない。
あ、そうなんですか。
してくれないんですか、うん、
ただね、やっぱりあの、ある会社だと、弊社社員がマイクロソフト MVP を受賞しましたってニュースリリースにする会社もあるんだけど、どうもうちの会社は個人は個人、会社は会社って分けてるっぽいん
です。なんか今業務内容的にもそのこう Windows のプロフェッショナルであることはあんまり関係ない。
あんまり関係ないです。
関係ないんですね。
だって個人のキラキラつけなくてもいいぐらいの会社じゃない。
静かにフェードアウトしてい
くけど、
静かに声を張りなさい。
ありがとうございました。ではですね、私からもう一個だけ聞かせてください。もう今いろいろね、 Windows とか Microsoft の話語っていただきましたけど、うん、これほどまでにこう引きつける、木澤さんのことを引きつけるこの Microsoft や Windows の製品をこの愛してるというか愛を持ってやってらっしゃるかなと思うんですが、その実際これだ、これらの魅力っていうのはどういうことが大きいですかね。
これなかなか難しいなと思うんだけど、うんうん、あ、やっぱり使ってて楽しいっていうか、もともとその自作のパソコンに Windows をなんとか入れて動かしてたっていう、なんか今日不完全さというかメカメカっていう、まあ例えば銀河鉄道39の機関室の中みたいなごちゃごちゃっとした雰囲気があるんですよね。だからそういったところがやっぱり Windows 楽しいなっていうところもあるし、で、あとこういったことを話す仲間が多いんですよね。本当に仲間がいるから、いろんな人と話ができるからっていうのである、っていう、やっぱり開発もできるし運用もできる、うん、いろんな人が知りたい、教えてくれるっていうつながりがあるっていうのはやっぱりマイクロソフト製品、私が楽しいなと思うところですよね。
ね、不完全さでいうと、私はあの Windows ME から入りましたので、
あの
ミレニアムエディションから入りましたので、あの日常茶飯事のブルースクリーンに鍛えられまして、
あのミレニアムだったでしょ。
ミレニアムな不具合に。
98ってどっちの方が不安定ですかね。
一部不安定だった
よ、ね。
あの頃の、
そうなのよ。
98SEME って。ちょっと。
ね、あの時僕学校のレポート書いてて、朝終わったと思ったら落ちたりとかしたから、 それどっちにも泣かされたんですよね、98でも ME でも。
その木澤さんので言うその Windows との出会いっていうのはどういう製品なんですか？
むしろコンピューターとの出会いから話してもらった方がいいんじゃない？
コンピューターでそれ話すげえ長くないかもしれない。
でもやっぱりそれって今のモチベーションにつながってんじゃないかなと思ってお聞きしてて、一番最初なんですか？
ね、すごく恵まれてんのがちょうどそのパソコンの創世記をずっと終えてる時代、はいはいはいはい、世代だったんです、
ね、そうですよね、う
ん、だから1980年頃に中学生でパソコンっていうのを初めて触れたのが、はい、NEC の PC8000H だとか、はい、MZ80 だとか8ビットパソコンが出てたんですよね、はい、ちょうどあれが出始めて趣味でプログラミングしてるっていうところから、はいはいはいはい、で最後 FM7 買ったんですよ、ね、そっからずっと富士通のパソコン使ってたっていうので、うんはいはいはい、もうパソコンにどっぷり使ってたっていうところだったんですね。でその後に FM タウンズって富士通が出たんですね、はいはい、あれがそのハイパーメディアパソコン、うんうんうん、日本の Mac みたいな使いですよね、うん、であれにやっぱりかなり魅了されて使って、うんうんうん、でそのうちあれにも Windows が乗るわけです。もともとあれ中身、はいはいはい、MSOS ですから、はい、タウンズって
そういうことか、うん、
MSOS にこう拡張して富士通がタウンズで作り上げてる、うんうんうん、であ Windows 楽しいなってやってる間に、うんうんうん、今度はそのまあ、アマチュア無線クラブとか入ってたんで、うんうん、その人たちに一人ね IBM 日本 IBM の社員の方で、あの PSV とか PSV ビジョンを設計してた課長さんがいたんですよ。もう今でもほいほいほい、いるんですけど、そっからいろいろ話聞いたらパソコンで組み立てられるんだよ。
その当時に自作で？
自作。
すごくないですか？
初めて買った自作パソコンが80286、はい16ビット。
やば。だってそれ CPU で言ったら今どんくらいになるんですか？
十何世代前かな。
だってインテルのあの MMX より前の話ですもんね。
全然前。だからね、286、うん、まあ8086が最初あるんだけど。
そうね。それも教科書の中の世界ですからね。そう。情報処理の教科書の中の世界だから。
286、386、486、うん、ペンティアム。
そうだ、そこでピンティアムが来るんだ。
ピンティアムそこなんだ。
それからいろんなのがたくさん出た後に、コア i シリーズ、コア2デュオ、
うん、一番最初のその次ぐらいからもう触ってるってことですよね。え、すげえ。もうだって、情報処理の教科書なんか、これ俺知ってるっていう、聞いたことあるっていう。
もう余裕
じゃない。一緒に誰かの言うんで聞いてた、あの女の子みたいな話だよね。私これ知ってるなってやつ。
いいですね。
でしょ、すごいよね。
で、結構みんな苦労して Windows を。うんうん、まあ当時はその DOSV って言ってたやつをやって、うんうんうん、で Windows って。
そうだと。
組み立てられて、いろんなボードを秋葉原で買ってきて、うんうん、で、あれが自作楽しいっつってんで、ずっと Windows。
Windows 数字つく前の Windows から。
いや、それと Windows の 3.0 からですね。
3.0 ですか。
うん、のタウンズ版が。
3.0 か。3.1 じゃなくて 3.0 なんです。
その後 3.1 っていうのがあって、秋葉原夜中に発売して買いに行ったっていう、ね。
3.1 からのアップデート95だよ、俺。アップデート95から入った。
3.1 からいけるんですか ?95。
いや、3.1。そのマシン入れないと、そう、95が入らないマシンだったから。そう。最初から95入らないんで、アップデート版だから。
そうだそうだそう。
ね。そう。
これがインターネット老人会ってやつですね。
そうそうそう。
おかしいな。なんかこう、ね、Windows の思想とか美学の話を聞こうと思ったんですけどね。
あれでしょ、周りに、その、コンピューターを作ってた人たちもいたからこそ、その、コンピューターっていう新しいおもちゃに触れたっていう原体験があるからこその今の、
うん、それはあるかもね、
うん、だからなんか興味につながってんじゃない。
Windows とか Mac とかって今言うとやっぱどうしてもソフトウェアしかやっぱ僕らなんか意識もしてないから、うん、あんまりハードウェアってそんなに意識そこまでしなくても触れるけど、うん、まだその頃ってこうあのハードウェアとソフトウェアがこう一体化っていうか近かったというか、うん、なんかハードウェアも自分たちでこう組み立てる工作的なとこ、うん、電子工作みたいななんか要素もあるし、まあ同時にその、まあテレビでこう映ってソフトウェア的なところもいじれるみたいな、それが全部一緒にできるっていう、ね、なんかいい時代っていう感じですよね。
しかも自分で作れるってなんてね、嬉しかったでしょうね。そうですね。
まあそういう意味ではね、もうアップル製品は一切組み立て要素はもうゼロになりましたからね。まあ、
そうね、
まあまあ。あえてでしょうけど、あえてもう組み立てなくはなったので、そこはまだ Windows のが残ってるかなってところではありますね。ちょっとこれ以上聞くと多分ね、もっとさらに長い話になりそうなので、はい。じゃあ一旦ここでは質問者変えまして、慶太郎さんからぜひご質問。はい、まあ、なるほどね。
はい、セールスフォース資格保持者の慶太郎です。
毎回聞くんですけど、はい、その、 具体的な名前をなんで教えてくれないんですか。覚えてないの、その自分でも何を何を
持って
るか。
長くて覚えてないし、ちょいちょいなんか日本語名が変わるんだよ。
いやそうなの、ね。
だから正確なちょっとそう正確を記さなきゃいけないから、それはいちいち覚えてないっていうね。
何に怯えてるの一体毎回。い
やそれはやっぱあれ
セールスフォース
の、セールスフォースのまあマークベニオフさんに
恐れてます、ね。見てねえよお前のこと
なんか。いや見てない。
見てますみたいな顔してる。
後ろ下がれないかなと思ってさ。
めっちゃ面白い顔してる。
お願いします、
そうあのまあこう木澤さんね Windows なんですけど、僕これちょっと聞きたかったのは、まあ、最近やっぱ AI ってマイクロソフトのコパイロットあったりとか、まあそれじゃなくてもチャット GPT とか今いろんな AI でこう日々ニュース変わっていく中で、こうマイクロソフトがその AI 時代とどういう立ち位置になっていくのか、またはなってほしいのかみたいな、こう木澤さんの見解みたいなのをちょっと AI 時代のマイクロソフトというタイトルでこう語っていただきたいなと思うんですが、
マイクロソフトは結局オープン AI と提携して、
うんうん、
結局それを自分たちとも一緒にやっていくっていう形で、うんうんうん、ここ数年、まあ10年ぐらいかな、マイクロソフトってほとんど話をクラウド、Azure に持ってってるんですよ、
うんうんうん。
逆に言うと我々こう Windows やって地上部隊って言われてる。
なるほど。あんまり雲の上と地上を通ってますね。なるほど。
地上部隊つまんねえなって思います。すでそれで今もう急にチャット GPT とオープン AI、うんうん、でサティア・ナデラって今の CEO がいるんですけど、うんうんうん、まあ、やってきますっていうところでどんどん統合していこうとするんですよ、
うんうん、
でそれを OS にくっつけていこうっていうのを不完全ながらでもやってしまおうっていうのがどんどんやってるんで、うんうん、そのクラウドで AI を提供するっていうのをまずやってるし、うんうん、自分たちのオフィス製品ってマイクロソフト365ね、うんうん、まあワードとかエクセルでもそうだし、ワンノートとかアウトロックだとかチームズだとかっていうのをどんどん統合していくっていう一方で、今度はじゃあパソコン側でも動かしていこうっていう。
うんうんうん、
でもそれコパイロットプラス PC っていう考え方なんだけど、うんうんうん、そういうのにどんどんシフトしてっているんですよ。だから AI を自然に溶け込ませようっていうことを今やってて、多分もう現実的に今の最新の Windows とか Microsoft 製品使うと、なんかいつまいか AI 使ってるっていう状況。ですね、
やたらコパイロットは出てきますし、私もいやこれちょっとネガティブな話ですけど、台本書くときにワードがまあオフィス365なんで、こうなんかワードのちょっと書いてるところになんかペンマークみたいなのが絶対出てくるようになってきて、そこが前は AI を使ってなんかこの今までの文章を要約するとかっていうところなんですけど、それが邪魔で見えないんですよ。アイコンが文字のところに出てて、今日の台本のこの各メンバーの名前を書く左側に3文字があるんですが、うんうんうん、この辺に出てきて、うん、このなんか括弧があるのか鍵括弧があるのか、はいはいはい、この中黒の点があるのかとか見えなくて、毎回別の行に行ってずれたりとか、うんうん、めんどくさかった。
結構それあるよね、イルカのカイル君最大化って。結構みんな言ってる。
あと最近のなんかノートパソコンがコパイロットボタンがついてくるようになりましたね。あれ押すと何がどうなるんですか。あれ
コパイロットアプリが立ち上がる。
アプリが立ち上がる、うん、あれは365契約してなくても多少は使える。
普通に Windows 11使ってれば大丈夫です。
そうなんだ、うん、なんかそうコパイロットボタンを見て、であと木澤さんのポッドキャストとかも聞いて、その Windows パソコンにその何でしたっけ、 Windows AI パソコン、
あコパイロットプラス、
コパイロットプラス
PC ね、
なんかそれ欲しいなって思いました。久々に買いたいなっていう。
あれ謎なのが、今さっきの話で Azure へのこういろいろ統合みたいなお話をされてる中で、うん、コパイロット PC プラスは割とこうマシンのハードウェアを必要とするっていうか、う、ね、NPU をすごく食ってるっていうところで、てっきりなんていうかクラウドに処理させるのかなと思ってたんですけど、はい、そこはまたちょっと方針が変わったというか、もともとそういう感じだったんですかね。
方針というかさらに付け加えたっていう、う
ん、あクラウドでも処理しながら、うん、ローカルでも処理する。
そうローカルでも処理する
。エッジ AI っていう多分
そうです
あれですよね、
う
ん、概念ですよね。端末そのものにも AI を持たせて、軽い AI は端末で処理して、で大きいのはクラウドで処理して戻してもらうみたいな、
うん、でそのマイクロソフトの言ってるのが、まあ、他の会社もそうなんだけど、まあ、それはアップルもアプリでインテリジェンスってやってるから同じなんだけど、うん、AI 処理ってものすごい電力量とかデータセンターの電力つくし、通信も膨大に発生するわけですね。そうするとそのデータセンターのデータ、その電力消費、設備投資、ネットワークの負荷考えると、これいつかサービスとして頭打ちになるぞっていうのがやっぱりみんな持ってるし、マイクロソフトも言ってるんですよ。だからエッジ側っていうか、そのパソコン側でできることはどんどん移行していこう。だからちょっとした翻訳だとか文章直すだとかってレベルから、もう画像処理とかというのも全部パソコン側に持ってきましょうっていう考え方
おお、なるほど。
だからもともとサティアナイドル考えていたんでしょう。それをこう具現化したっていう。
ただあれ、なんていうか、推奨スペック高すぎません？パイロットプラスの。いや、この前、この前久々にヨドバシカメラに行って、PC コーナーに行くんですけど、結構最新で出てるはずのパソコンのものがレディしてないんですよ。多分、NPU とかの縛りだと思う。要は、もうもっと言うと、多分、インテル系の、チップがもう多分ダメっていうか、コアウルトラのものでもだいぶ上位のものじゃないと対応してなくて、40トップスっていうのが下限ラインになってるんですけど、多分通常の、なんていうか、インテル PC の内蔵の一緒に入ってる NPU では到達できない。で、デスクトップとか使ってれば普通の、RTX とか NVIDIA の大きいカード積んでれば全然そんなのは余裕ではあるんですけど、テンサーコアか。テンサーコアで代用できたりするんですけど、多分今出てる最新のパソコンが、まあサーフェイスはもちろん対応してるんでしょうけど、一般的な20万超えるパソコンでも対応できてないっていう。
まだ高いんだね。
状態と、まあそもそもちょっとね、中の構造が違ったりしますよね。
だから基本的にその NPU ってニューラルプロセッシングユニットっていうのが入ってることがまず前提なんですね。で、それは今言った40トップスって40兆回演算ができること。まあ AI って何やってるかというと、行列演算なんで足し算と
掛け算、
足し算掛け算をたくさん同時に高速にやんなきゃいけないって、それだけに特化してるんで。それを低消費電力っていうので NPU っていうのを使うっていう必要があって、それが対応してるのがその、今スナップドラゴンってクアルコムのチップと、あとはインテルもコアウルトラ2シリーズ2じゃないといけない、あと AMD もライゼン AI シリーズじゃなきゃいけない、それを選ばなきゃいけないって。安いんですよ、まあ、出始めてますけどね。ただ注意しなきゃいけないのは、確かにお店でコアウルトラっていうのシリーズ1だとダメなんですよ。すごい注意しなきゃいけない、
でウルトラもその、型番の最後に U だとか H だとか、いろいろ微妙な型番の差があって、今までみたいなそのコア i5 だからとか7だからとか、まあ14世代始めて14世代とか13世代とか、またそれが通用しない型番になってきてて、でウルトラの1か2かが非常に分かりづらいんですよ。
なるほど。
分かりづらくて、だからまあ、やっぱその量販店行って、そのグレーかどうかみたいな、そのなんか、コパイロットレディがカラーかどうかみたいなところを見るしかないっていう。
もう木沢さんついてきてもらうしかないね、買うときはね。
一緒に。
一緒に持って。
でもね、木沢さんからしたら、答えは明快なんですよ。サーフェス買えって話なんですよ。
なるほど。だから木沢さんに聞けばいいんでしょ、コパイロット代わりに。
すげえ高級な、高級だな。高級すぎるだろ。そうね、ちょっと演算の時間はかかるかもしれないけど、
お店にこうスペックって書いたんじゃん、
はいはいはい、
コアウルトラ5158とか言って、あれが100番台は対応してない、200番台じゃないって、でしかもさ、その、NPU 性能11トップスって性能低いんだけど入ってるんで、AIPC ってラベルが書いてあるんです
よ。そうなんですよ。で、メーカーとしては売りたいんですけど、でもそこでまた単純なコアの周波数としては、昔の Core i5 の方が速かったりとか、1個あたりのその周波数は長かったりするんで、AI 使わない人には Core i5 とか7の方がいい。結果コスパが良かったりもするし、もうよりよくわかんないんですよ。
開発端末として考えたときに、どっちがいいんですか？ AI 入ってる Windows パソコンの方がいいのか、それとももう IDE 自体にもうね、入ってるじゃないですか。はいはい、でも、その CPU が、NPU でしたっけ、が対応してる方が早かったりとかってやっぱあるんですか？
いや、それね、ローカルで AI に対応していれば、いい効果あるけど、今、例えば開発で Visual Studio で GitHub、GitHub とかで使うと、あれ完全にクラウド対応してるんで。やっぱそうですよね。今開発でやるんだったら特にそんな、
まあ、最適化はされてないってことですね。
うん、そうですね。ただ今の時点では
そうですよね。だから Core i5 より遅いだと開発マシンとしては NG だと思うんで、i7 ぐらいのところの方がいいんだろうなと思いながら今聞いてます。
うん、だからまあ結構、まあ今はまだそのクラウドで処理することが多いですが、今後でやっぱどんどん ローカルに降りてくるというか、いろんな処理を PC 側でさせるっていうふうに多分増えてくるだろうっていうところなんですかね。
じゃあ今は過渡期だから、逆に言うともう少し様子見た方がいい気がしますか？
様子見れるんだったら見ていいと思います。で、多分スナップドラゴンをメインにしようとしているところもあるんです。
サーフェスとしてはもうスナップドラゴンって感じですよね。
サーフェスはそう、インテルもプラススナップドラゴン出して
る
んだけど、
一応出してはいるんですね。なるほど。
一 般市場、いや俺コンシューマー市場向けにはスナップドラゴンしか出さなくなって
ます。
でビジネス市場向けにはインテルも出してる。
あ、法人向けに使う場合ってことですか。
それは互換性の問題で、
うん、なるほど、ね、やっぱりまだちょっと動かないアプリとかは結構あるんですか。
結構ある。クアルコムとかは結構もう9割方いけるっつってんだけど、うん、これ一例出しちゃうと、うん、A トックが動かない。
あ、そうな
ん。インストールするんだけど動かないし、あとあのオーディオドライバー系とか、AG03 持ってるんだけどドライバーが入らない、
は
い、
ああ、そうなんですね。未だに、
うん、だからもうメーカーが対応してないから、うんうんう
ん、要はあのアップルでいうところロゼッタみたいな、このなんていうか翻訳するようなものはあるんですか。
あります。プリズムっていうのがあって、でかなり精度も上がってるんだけど、やっぱりドライバーレベルだと対応してないんで、うん、
なるほどなるほど。
スキャンスナップがまだ使えないとかね、あんまり言いたくないんだけど実際になっちゃう。そういうのがあるんで、企業向きにも出さんし、相談を受けるんだけど、やっとそういうのあるんだよっていうと、
なるほどね、大きい企業で1000台2000台入れてとか1万台社員に持たせる、でその業務システム組み込むってなるとまだちょっと怖いっていう感じになっちゃうんですね。うん、
結構だから、ね、今悩みどこかなと思って、
うん、インテルの呪縛、
インテルの呪縛
ね。
だからマイクロソフトそのベンダーロックインっていうのね、はいはい、したくないっていうのね、インテル一回生産ラインこけて大変なことになることなんですまあでちょっと気にはしてるっていうけど、まだ過渡期ではあるん で、でぶっちゃけ相談受けると予算はあって10万円ちょっとって言うと、うん、じゃあ HP の週末セールで安いなというの
を、まさにそう思います。今回それもだいぶあの選択肢に入りました。まあ結果的に富士通を買いましたが、じゃあちょっと未来の話をした後に、まあちょっとね過去に振り返ってという感じで、ちょっと小橋さんからご質問いただければ、
はい、その過去に、はい、さっきの話で初回のポッドキャストが iPod タッチだったっていう話だったんですけど、まあ木澤さん、まあ当時 Windows フォン出た時相当番組でお話されてたと思うんですけど、まあ今だから振り返ってみて正直な評価っていうのを教えてほしいのと、あと、まあ、僕の目線としては失敗しましたなんですけど、まあ、その理由とかがもしなんか木澤さんが思ってるところがあればちょっとお話しいただければと思います。
うん、Windows は相当入れ込みましたよね。
入れ込んでましたね。
熱量半端なかった
ね。熱量半端なかった気がする。うん、
ただメインの端末として使ってたかというと、うん、たくさん持ってたけど結局使ってたのは iPhone 5ですね。でこれってやっぱり画期的ではあったんですよ、はい、で何がすごいかって、うん、Windows 用のソフトを開発しても Windows 本用にソフトに開発しても画面のデザインをちょっと変えるだけで、うん、両方で使えてたんです、うんうんうんうん、これユニバーサル Windows プラットフォームそういうところだって結局もうマイクロソフトは全デバイスで同じアプリを動かそうっていう壮大な計画があったんだけど、結局ね市場的には成熟してたんですね、うんうん、iPhone と Android が成熟したとこで、じゃあそこであの Windows Phone 出しますってところで、まあよくあるんです、アプリが出ません、買いません、買わないからアプリ出しませんっていう循環になって、
循環よね、
結局そこはどうしようもなかったのかなっていう。だから日本でもあの au が IS12T っていうのを出して、私も何台か持ってましたけど、それは出したんだけど、まあマイクロソフトのサービスは使えるんだけど、じゃあアプリが他ありますかって言うと、割とね同じようなアプリあるんだけど iPhone のようにいろいろ選べないだとか、
はいはいはい、
やっぱ全てにおいてはうまくいかない。
だ結構そもそも後発だったってことです
よ
ね、
うん、
iPhone に対して遅れたタイミングで、うん、でも結構あのなんだっけ W03 とかでしたっけ、縦にパッカシャッと行く、うんうんうん、あれとか結構持ってる子いましたけどね。
うーん、
あれ Windows フォンですよね。
Windows モバイル 6.5 って
。ずっとなんで市場が遅れちゃったんだろう、市場に出す。
ああ、確かに。あの、モバイル向けの Windows が、でも Windows モバイルってものはあったんですよね。
Windows モバイル
あったんです。ありましたね。ありましたね。
あれは何にこう出してたものなんですかね、OS としては。
ね、
うん、何向け PDA とか。
ノートパソコンじゃなくて、あの、
PDA？
そう、W03 だとか、こう、シャープが出
した。シャープね。そうそうそうそう。なんかポケコンみたいなやつ。なんつったらいいんですかあれ。
辞書、ポケット辞書みたいにみんなやつに載ってたんですね。
そう C もありましたね。で、結構その組み込み Windows っていう、だからモバイルだったら C とかいうのは、いろんな産業用途でも使われてるから、実はモバイル OS だと Windows モバイルってすごい市場シェア持ってることに見えてる。
台数っていうか、インストール台数で言えばそれなりにあるはずなんだけど、普通のコンシューマーの生活には全く馴染んでこないっていうことなんですよね。
ハードウェアの開発が遅れたってことですかね。
あれも初め独自だったから。
独自だったから。
だからマイクロソフトはその一回 Windows Phone 出すときに、今までその Windows モバイルのチームにガラッと入れ替えてるんですよ。うん、で、Zoom っていう日本で発売した音楽プレイヤー、
うん、あったの。なんか聞いたことあるな。
それもね、こうタイルっていうか、ああいう感じのインターフェースで、チームとかも含めて、新チームを組んで Windows Phone 作って。で、やったときに、その Windows を共通に動かそうっていうと、うんうん、Windows 8があんな Windows なんだったあんな感じの Windows で Windows 8をああいうデザインしてたんです、はい、ちょっとそういう背景なんですけど、はいはいはい、当時そのマイクロソフトの社員に行くと、スタートボタンなんかどうだっていいんだよ共通で動かすことが重要なんだってやろうとしてたんだけど、そういうのでエコシステムを作ろうとしたんだけど、やっぱりうまくいかなかったっていう。最後Windows Phone 自体も今ね、最初独自だって言ったけど、うんうん、かなりもうアンドロイドより、ほとんどアンドロイドとハード変わらないところに持っていって、いろんな規制もあったんだけど、全部規制も緩和してよくやってるし、開発環境もしっかり作ったんだけど、やっぱ市場的に受け入れないところで、で、もうサティア・ナデラだったかな、当時はもうやめましょうということで、まあ我々にとっては漁港放送の流れと
今ねラジオだから伝わんないけど、すごい悲しそうな顔してる本当に、まあ、哀愁あった。今
でも市場参入が遅かった、まあ、独自開発でハードもやるってなると、まあ、よっぽど先んじて入れていかないとやっぱり勝ち目がなかったかも。
でもなんか今このさっきの AI の話じゃないけど、こんだけさっき今ね、AI をコパイロットをこうハードに持ってくるっていう動きがある中で、今 Windows Phone あったら結構熱いなと思うんですけど、どうですか、なんかもしも今生き残ってたら。
割とそう、生き残ってたらまたコパイロット対応、そうそうそう、Windows Phone とか
コパイロットみたいな名前リブランディングして、う
ん、ただマイクロソフトとしてもデバイスでマイクロソフトのサービスねを使っていこうっていう、活用しようっていう方向に持っていこうと最初にしたの、うんうん、それって今実現できちゃってるんですよね、うんうん、私業務用途で iPhone SE 2を持ってるけど、うんうん、ほとんどTeams を使える、Outlook 使える、マイクロソフトのサービス使えるし、MDM って管理でされてるんで、実質的にマイクロソフトが Windows Phone でやろうとしたことが iPhone でできちゃったんですよ。
はいはいはいはい。
確かに。確かに。
だから私、まあ、業務用の iPhone でもマイクロソフトのアイコンが慣れてざまみやがって。
ざまみやがって。そうですよね。だから、確かに、プラットフォームとしてはあるけど、まあ、Apple なんだけど。
そこでハードを出すメリットがあるのかっていう話。
確かにな。
まあね、ノキアも抱えてたけど、あんまり今となっちゃ経営判断としては正しかったのかな、
う
ん、
今のお話聞いてると、やっぱ逆にこう、まあ、今でもじゃあ Android、Windows Phone、うん、Apple、iOS って全部あった場合、こうみんながこういがみ合ってると、うん、下手したらこう iOS には Office 365を載せないよとか、そういう経営判断もあるわけじゃないですか。意外にあって、逆にもう全くモバイル OS やってないから、うん、どうぞどうぞって感じで載せれるっていう気持ちよさもあるから。
ジョブズだったら絶対載せないよね。
確かにね。確かに。ワードとかエクセルが載るなんてって言うかな、ね。そこは確かに面白いですね。生き残ってたら、まだ見えなかった世界があったかもしれない。
そうですね。
じゃあ Windows フォンから、あとはもう小松さんのもう一個。
もう一個。はい、もう一個その参入っていう話になるんですけど、マイクロソフトゲーム業界参入しましたね、うん、当時ですとプレイステーションとニンテンドー、まあソニーとニンテンドーという言い方なのかな、がもう世界シェアの大多数を占めていたっていう中で、まあ、ゲーム業界に参入したんですけど、なんか正直うまくいくと思ってましたかっていうところを聞きたいのと、今世界的に大ヒットしてるマイクロソフトのソフト、ゲームでマインクラフトとかありますけど、はい、まあ、マインクラフトに限らず何かマイクロソフトのゲームハードウェアとか、ゲーム自体をなんかプレイされたりとかってしてますか？
実はマイクロソフトのゲームって日本ではあんまりこうコンソールで言うと、あんまり Xbox で売ってはいるんだけど買えなかったりとか、まあ市場にあんまりマイクロソフトが本気出してないみたいな感じです。買いたくても買えないっていうのがあるんです。でね、これもまたただハードはハードで出してるんだけど、クラウドサービスではやっていきましょうっていう位置づけあって、だから私Xbox ゲームパスっていうマイクロソフトのサービス使ってパソコンのゲームしてる、はいはい、だからフライトシミュレーターだったり、まあサブスクで、それこそもう竜が如くだとかエースコンバットとかいろいろ出てるんで、それで遊んだりはしてる。だからマインクラフトもあれ、実際今マイクロソフトが出資っていうか、まあ参加になってるのか分かんないけど、まあちょっとあれ遊んでみたことありますけどね、はい、うん、結構どうなんだろう、力は入れてるけど日本市場から見えづらい
はい、
で動きとしてはもう基本的にパソコンベースに持ってこうとしてるって感じですよね、うん、ゲームは。
さあさあ昔あのネット中継やってましたよねゲームのね。
あ、そうなんだ。
エースコンバットの中継をね、うん、YouTube で流して、うん、YouTube ライブで流してたんです
よ。やってました、やってました。
YouTube ライブの実験みたいな感じでやってましたもんね。
そうそう
そう。すごい、すごい。
その Xbox のオンラインのやつでやって
た。あれは Steam だったかもしれないな。
うん。うんうん、
あと面白いのは、その、マイクロソフトクラウドでゲームやって、Xbox ゲームパスのクラウドってことで、それこそ iPhone だとか、うん、iPad とかで、あのデータを流しながら端末にスナップ能力なくてもできるっていうのは今で結構だから画面があの荒々なんだけど、あのフォルツァってあの車のゲームとかも iPad でできた iPhone でできたり、
あのロープレとかだったらちょっと先に進めとくってことが遠隔でできるってことですね。
もう全然全然、
はい、
う
ん、
これゲーム系はそのマイクロソフト MVP のジャンルはあるんですか。
昔 Xbox ってジャンルはありました。ただ今はないっすね。
世界的にも
世界的にもないっす。
多分日本で流行んないのはゲーム業界っていうところでは、多分日本は相当もうすでに成熟してて、まあプレイステーション系とか、まあ任天堂系でもうほぼ牛耳られてるっていうところが。
セガみたいな言い方すんな。
おかしいな。
湯川専務の悪口はそこまでだよ。
一応そこは生き残ったんですよね、Xbox はね。今も現行品はあるし、
現行品はあって、
ただ持ち運び型もあるし。
ただ日本で確かに僕 Xbox メインで遊んでますよっていう人はあんまり周りにはいないかなとは確かに思う。
日本のマイクロソフトにも一応チームはある
ある
んですかね。
こう
広告チームとか、
まあ、売ってはいるからね。
全く見えてないけど、ね、日本でこう売ってちゃんと日本語でポップ出してやってるから。
これそう、ちょっと番組収録前にもちょっと話しちゃったんだけど、もともとそのマイクロソフトがゲーム業界に参入しましょうってなった時に、まあ、だからさっき言った通り世界シェアはもうソニーと任天堂にかなり取られてる中で後発で参入する、さっきの Windows Phone と一緒ですけど、まあ、Windows Phone はうまくいかなかったっていう話だけど、でマイクロソフトがやろうとしたのが、あれじゃあどっかのゲーム会社と組めばいいじゃん、あのハードを開発してもらうとかソフトを開発してもらうみたいな話のところで、で目をつけたのが任天堂で、任天堂の当時の魅力的なキャラマリオだったりとか、まあゼルダも入ってるのかなとかっていう、魅力的なキャラクターをマイクロソフトがゲーム機出すからソフトを開発してくれという話で、任天堂に話を持ってったそうなんですよ。要は簡単に言うと買収すると、持ってったら鼻で笑われて終わったって。
そうなんだ。
任天堂が。
でも会社の規模としてはもう全然違うじゃないですか。うん、でかい、
全然でかいけど、
超巨大です、
はい、あのはい、なんかなんか本当に苦笑いして
会社の規模っていうよりは市場の規模だろうな。
ああ確かにね。
だって任天堂としては何のメリットもないから。
確かに。
もしかも会社の歴史としても任天堂になって花札からやってる会社だね。
そうそうそう。
なめんじゃねえよアメリカのちょっとちょっと出てきてるね。エクセルパクってさやった会社がさ言っちゃう。
でももしなんか買収されてたら、なんかそのコパイロットのコパイロットじゃなくてもいいですけど、あのイルカだったやつがマリオ
になってたりとか
かもしれないと思うとちょっと面白いかもしれない。
ではないよね。
あ確かにね、
うん、AI のナビゲーターを任天堂キャラがやってたらと思うと、それはそれで面白いです
けどね。ソルティアの柄があのゼルダの、うん、
それやばい。
まあ組まない方がいいですよね、私から見てもやめた方がいいよお互いって。
お互いに、ね、
幸せになんないよって感じ、
ね、まあ、ね、まあ、今となってはどっちも成功してるっていうことにはなってるから、うん、まあ、世界シェアのハードの台数だと多分 Xbox の方が売れてんじゃないかな多分。
そうなの、そんなに。
なんか割と中国とかでは結構シェア半分ぐらい取ってるみたいな記事もありましたね。
本当によく聞くの、日本ではやる気ないんじゃないっていうのがみんな言ってることなんですね。
北米とかはそれなりに多分あるんですよね。
あるんだろうね。
結局今 Xbox って中身は Windows 11、Windows 10。
はいはいはいはい。
だから Xbox に出たタイトルはそのままパソコンでも
いけるっていうことなんだ。へぇ、
でも俺、木澤さんゲームやってるって聞けてよかった。
それが気になってた
のね。俺今龍が如く
ず
そうだね。
さあ、お待ちかねの時間でございます。あのここからはもうヨーヨーさんのスーパータイムになりますので、
スーパータイム、
はい、この部屋の半分のことは気にせず、
そうだ、
お好きに話していただければ。
はい、原稿送られ
て、もう木澤さんとマンツーマンで話していただいて、
いやいやいや、
まだ時間もありますのでお話しいただければと思います。
ね、今ちょうどね、はい、サブカル的な話ができたので、そのまま延長線上で今年ね、ガンダムの話題で言ったらジークアクスが超流行ったんですけど、
Windows の話どこ行った、
テレビシリーズテレビシリーズではなくて映画館でちゃんと見ましたか。
俺ね、映画タイミングがあって行って ないんです。
マジで俺4回も行きましたよ。
あれね、確か4回も見る映画だと思う。
そう、全部あの得点もらいましたもん。僕コンプリートしましたもん。行かなかったの。
そう、みんな行って、俺は何を見せられたんだってみんな感想言って、でもいつか行こう行こうと思って、とにかくその話題があったら全部
よく、はい、ごめん、あのアニメ版と劇場版内容が違うの？
いえ、
一緒のやつのを劇場版にまとめたって感じ。
ですね。
逆が
一緒ではないと言えば一緒ではないし、一緒だと言えば一緒なんですけども、見せ方が全然違うんですよ。
へ、
話の順番が違うって言ったらいい。
映画が先だったんですよね。うん、前提として、うん。映画が先で、テレビ版が後だったと。
うん、
で、映画は前半と後半で分かれてたんですよ。
うんうんうん、
で、テレビ版は、テレビ版の第1話はその映画の後半部分から始まって、で第2話が前半、
そうだね、
みたいな感じで、
ね、
でその続きはテレビだから、テレビの途中まで2回目か3回目ぐらいまでを映画でやってたんだけど、まあだからそれさっき言った順番が全然違 う、
あれさ、あのアマゾンでよく邦画の冒頭20分シーンとかあって、あっだから来るかなと思ってたんだけど、ジークアクスに関してはあれできないね。あれはやっちゃいけないっていうか、
あのなんだろう、ジークアクスのコマシ、あ、コマシ見てない、
いや、テレビ、アニメ版ごめん、途中までしか見てなくて、
ああなるほど、だからキャラクターパッと思いつく顔あるじゃないですか、可愛らしいなんか女の、あ、一切出てこないね、映画最初の
出てこないの、
そうそうそう、出てこないんだよね。あと始まり方がマジでガンダムだよね。
そう、
最初におっさんしか出てこないんですよ。
最初
今日の、今日の俺らみたいな感じ。
おっさん
がわちゃわちゃやってきて。
俺らジークアクス？
映画版ね。
映画版。
だってさ、映画館で映画会社のオープニングのあのなんかサムネみたいな映像が流れた後に、もういきなり、ペケペケーンってあのガンダムの話が始まるような始まりからか、だから来て、SE も全部当時のもので、
そう。
え、って言ってる間にもう、俺初日に、見に行ったんですけど、映画館中の反応が超面白くって、
そう、
みんなもう前のめりで食いつくように見てるんですよ。
ちょっと待って、見に、木澤さん見に行ってないんだよね、
うん、
今ネタバレ話してる。
あ、全然ない、俺て、要はアマゾンで全部見た
から。あ、見てんだ、見てん
だ。そう
でも見とけばよかったと思いました。
もう絶対
ですよ、
あれも
一緒にしたかったもん。
初日に誰からも話聞かないで見に行ったら、あの時すごいどにも抜いただろうな。
そう、うん、今あのまた映画館でやるんでしたっけ、確かなんかあるような話がたまにあるので、その機会があったらぜひ行っていただきたい。そうで、あの初見のつもりで楽しんで行くのが一番いいと思ってて、でも中には怒り出して途中で退席したおじさんとかがいるんですよ。
いる。
そう、こんなはずないじゃないか。まあ要するにネタバレになるとね、ガンダム盗むのがアムロじゃなくてシャアだから、
そう
はっつってブチ切れて、もうアムロ大好きおじさんなんだと思うんですけど。そう、要するに地球連邦側の人たちはもう嫌がって退席してたんだけど、ジークジオンな人たちはそう喜んで見てたっていうね。
細かいんだよね、なんでもね。そう、 BG も同じような使うし、
そう、
あ、確かにアニメ版ちょっと見てても確かにそれは感じた。
あとシャアのセリフが全部アムロのセリフとアムロのセリフ、
ね、あとその最初にザクが入ってって、サイドセブンの、あのね、斜面を食らうときに、鳥がパタパタパタって飛んでった
り、
全部一緒なの。
全部一緒なの。全部一緒なの。そう。
あの、ちょっと、今これね、聞いてるリスナー完全に置いてってからだけど、なんでガンダムの話してるかっていうと、そもそも木澤さんは、ガンダムとかヤマトとか好きっていう、多分その、
そうだね。
大前提がないまま、いきなりガンダムの話してるから
。俺、知ってると思ってたみんな。
もともとは、僕がなぜその部分をすっ飛ばしたかというと、僕がやってた日本大好きってポッドキャストで、ガンダムの有識者ですで、
一回一緒
に来ていただいたっていう部分があるので、そのままの続きでやっちゃったっていう。
だから、ゆうさんにとっては、Windows の有識者じゃなくて、ガンダムの有識者なんだよね、木澤さんはね。
だからあのデジタル生活の中でもいつガンダムの話するかなーっていつも楽しみにしてるんだけど、最近少なくなりましたね。
いや、あれよく聞いてると、あ、ここガンダム。
そうなんだ、俺
分かる人には分かる。セリフをちょろちょろ
試してる、試してる
用語とかセリフを言って
る。そう、セリフ。
悔しい。
分かる人には分かるっていうのをちょこちょこ入れてる。
入れてる。
じゃあケトロさん、我々もだからジョジョのセリフ、
ジョジョのセリフをね、
入れていけば、
入れていく、
ぶっこんでいくっていう。
いつになったらやってくれるの、ジョジョ会。ずっとなんかジョジョ会ジョジョ会って言ってる。
酒飲むたんびにね。
ではポイント絞らないとできないと思うね。なんか第何部の話とかに絞ると
か。ああだからいいよ。だから月に。月にだいたいうちら2回やるから片方叙々会でいいよ。じゃ
あちょっとその打ち合わせもしない
と2回2回
ちょっと配信ペースに合わせて考えた方がいい、はいはい、2回は多いわ、もう1にしてちゃんとコンスタントに出した方がいいって思いますよ。
木澤さん的にごめんなさい、なんか G カークスの話もあるけ どだから木澤さん的には G カークスはだからありだったんですか。
ありあり、
ああなるほど、
あれはあり
ね、え
賛否が分かれるからね、やっぱそれちょっと聞いときたい、
ねえねえ、あのファースト原理主義者っていうのはああいうのはちょっと結構俺ガンダムなら全部 OK、
あーね
でも G ガンダムも OK な、
あーそうなんだなるほど、フルフロンタルの話も知られてましたもんね。あと何でしたっけ、人形ガンダム、
人形ガンダム、
あれあれは鉄血のオルフェンズ、
あれはまだ見てねえ、
あ本当に、
うん、そうあれだけ なんか違うなって
そうそうなんですよ、僕見たんですけど、うん、だいぶ雑に見たんですけど、まあまあまあまあ面白かったですよ。そう、ちなみに他のなんかガンダム以外のシリーズで、ガンダムほどじゃなくても次ぐらいに愛情があるアニメとかってある？あ、
別の作品で、
うん、
そしたらガンダム以上にあるのが宇宙戦艦ヤマトなん
です。はいはいはいはい、
そして小学校2年生の時にリアルに見てたんです。
ああ、リアルタイム世代
リアルタイム。
現体験として。
あの、裏番組、アレスの少女、ハイジ。
マジで
ヤマト見る
っつ。俺、ハイジちっちゃい頃見てた。
だから、あの時
ハイジが、ハイジがヤマト乗るんでしょ。
最後。最後。誰が立つの？でもよくわかんないよ、
今の時間帯。7時半ぐらいですか、日曜日ですよね。へえ、あれ、ヤマトは何ちゃんだったんですか？
何ちゃんだっけ、あれ、日テレだったかな。
へえ。
ハ
イジははっちゃんですよね。
だったかね。
ね、うん、そうですよね。
ヤマトはずっと見て、
はいはいはいはい、はい、
あの中学生手前であのさらば宇宙戦艦って見ても泣いて、うんうんうん、ずっとヤマト。基本的にあの真田さんってあの工場長と技師長さんがいるじゃないですか。つまりその技術屋さんなんですよ。あの人がかっこよくて憧れて。
なるほど。
だから今エンジニアの仕事してるのは真田さんに憧れてる。
なるほどね。
そうなるんでも。俺私に言ったらガンダムはアニメだけど宇宙戦艦とはなんかこう違うんだよ。
なるほど、なるほど。教科書みたいな、ね、そうそうそう、人生の教科書みたいなね、うん、お手本なんですね。
で今またリメイク認識ってとかやってるけど、はいはいはい、あれはあれで見てるから。
すげえ。そうだ、
リメイク。エンジニアのなんか原
なんかそれ面白いね。
うん、それがヤマトっていうのは知らない。ヤマト好きなことは知ってたけど、今の職業につながってるっていうのは今日初めて聞きました。
真田さん。で、そのさらば宇宙戦艦を見て、真田さんが死んじゃうんだよね。まあ、あの、その後の別軸のやつだと生きてるんだけど、うわ、泣けたもんね。
泣きますね、それはね。
初めて映画見て泣いたっていうのは真田さんのシーン。
めちゃくちゃ好きですね。
大好き。
そうなんだ。
超面白い。
あとは、お持ちの車がシャア専用。
シャア
専用。何年になりますあれ。
もう11年 ?12 年か。
だいぶ
あのトヨタのオーリスね。
はいはいはいはい、はい、
オーリスでシャア専当時そのトヨタのオーリスって、うん、シャア専用つってシャアのデザインをしたやつも発売され、はい、特別仕様車、
はいはい、
たださすがにあれは買えないんで、
うんうんうんうん、
普通に赤いオーリスを買って。
でもあのナビの声は池田秀一。
いやいや全然
普通
の、
あ違うんですか、
普通のパナソニックの。
ああそういうことね。池田秀一さんだったら激色ですよ ね。
特別仕様車じゃなくて、うん、普通の赤い車なんですか。
そう普通の。
ああそうです。なんかあのマークとかついてる。
ジオンのクッションついてたんじゃないの。
ジオンのクッションもらった。
もらったの。
ディーラーの人に。
はいはい。
赤っつったらガンダム好きな、はいはい、いや大好きですったら、うんうん、店長があじゃあ木澤さんにあれあげろっつって、はいはい、今でも思ってるジオンのクッション。
ねえいいっすよね。特にねジークワックスの後だから余計にあれかっこよく見えますよね。
そうそうかっこいい。
そう
だから車とか奥さんの娘連れてって、はい、買うっつった時に色は何色しますっつった時に、うんうんうん、たまには赤なんかいいんじゃないかな。今までその白だったり、はい、その前スカイレーンでグレーシルバーだった。赤っていいんじゃないたまには。
今思いついたみたいに言ってるけど。
知らん顔してね。
そしたらやっぱり。
シャーって心の中で怒ってるけどね。
で、赤、赤買っちゃって。
奥さんは、あれうちの旦那シャア好きだから赤って言ってんじゃないのって思わなかった
んです
か。
いや奥さんガンダム全然わかんないもん。
あなるほど、じゃあうまく誘導できたんです
。そうそう
ガンダムボソボソ喋ってて赤って分かんなかったのかもしれない。
そうそうそうそうガンダムが好きだってことは知ってる、
はいはいはい、
結婚前から知ってるんだけど、はいはいはい、部屋にあのガンダムとガンダムマックス置いてあるけどどっちか区別わかんない。あまあまあまあそんな感じで、まあアニメ好きなんだなってことは知ってるけど、
うんうんうんうん、
あれ今でも赤い オーリスにしたのはなぜかっていうのを知らないはず。
知らないはずなの。まだ明かしてないの。
てか明かしたところでわからない。
わかんない。
伝わらないことない。
伝わらない。
じゃあ全然自分の趣味を家族に広めようっていうか、説明して理解してもらおうとか、このネタをちょっと聞いて笑ってもらおうっていう努力はされないんですか。
全然ない。
マジで。
てかね、奥さん興味ないからそこらへ
ん。あ、そうなんだ。
ヨーヨーさん逆に。あるんだ。
ああ全然巻き込んでライブ連れてったりとかするので、共有したいんですよね。で向こうも共有したいんだけど、向こうが好きなものが俺が国ごと嫌いなところのアイドルだったりとかするから、
はい、
そうそうそうそう、そうだからなかなか難しいんだけど、俺この前ルセラリフィムのライブ見た時に、あちょっといいねっつったらいろいろ話してきて情報型になってんだけどね今ね。
僕もあれだな、木澤さんと同じ派だね。もう分かってもらえないの分かってるから。うん、逆にこっちに来んなっていう感じで、もうバリアを張って、はい、
あらあらあらあら、
楽しみます。そう、
アニメが好きだ、ガンダム好きだぐらいで、うん、あと知らないけど日曜日に一人でなんか喋ってる。
でもそんな旦那は MVP みたいなんか韓国ドラマみたいな。
だから何なの、ガラスの盾があるけどって言われて、
私の旦那は MVP。
ネトフリでありそう
だよね。私の旦那は MVP。
そうそうそうそう、
デデンって、
そう、
そうなんだ。
全然廃車するつもりはなく、まだまだメンテナンスっていきます。
でももうそろそろあれ13年超えるとほら、うん、税金とか変わってくるから、
そうですよね。
もうそろそろなんか経過なんかに買い替えな
さい。マジで。そうなんだ。
手放したくないな
って。ね、置いときたいですよね。
でも買い替えるとしても色はやっぱり赤。
いや次は赤じゃない、多分奥さんがもう赤はいいっていう。
はいはいはいはい。次、じゃあそしたらあれですかね、紫ですかね。いや、エヴァカラーですかね。
エヴァカラーね。嫌だな、なんか。
ねえ、ドームじゃないよね。
ドームじゃなくて、そう。俺も3
体買おうかな、ね。3体買おう
かな。紫の3体とかよくない
3体。3体ぐらい買った方がいいんじゃないの。
そっか。じゃあ、あれですか、お庭にオーリスだけ置いとくとかはできないんですか。
置けるけど置きたくない。
ね。嫌だよね。コレクションじゃないし。
でも気に入ってんだけどね。
そうですよね。でもそろそろあれですよね。年上だからもうそろそろリタイア。
ああ、はい、そっち。
うん。そう。の時期じゃないですか。はい、その後の収入源でなんか今、耕したりとかしてるものあったりするんですか？
いきなり。
いきなり。何のキャリアが
どうなの？
車があと何年で廃車かの話かと思っちゃった。
要は定年って言われる年に近い、ね、多分リスナーさんでも結構多いと思う、
うんうんうん、
多分ね、うちの会社っていうか多分世間的に65歳までシニア社員、うんうんうん、で、なんか努力目標はなんだって今70まで、
そうですね、その話出てますね、
延長ができない、
うん、そう、だからもう65も残って、で65から延長延長で多分70ぐらいまで働ける、うんうん、
そしたらあれじゃないですか、刑事投資じゃなくていいじゃないですか。
いいんだろうけどね。
そうですよ、うん、そしたらいけますね、う
ん、収入あるんだけど、まあ、減るけどね、うん。結構そこら辺でまあ食っていこうかなってなるけど、あとただプライベートはね YouTube やったりして小遣い稼ぎして、
収入源、そうですよね、結構稼ぐの上手ですよね。
いや、うまくいってないけどなかなか、ね、
まあ始めるっていうのが僕らはあんまりやってないけども、うんうん、結構果敢に木澤さんって
メンバーシップとかね、いろいろやってて、うん、話した内容をまとめて冊子とかしてたりするじゃないですか、
うんうん、あ、そうです、
ああいうのもなんかすごい
うまい、
なんか果敢にチャレンジ、うん、果敢にチャレンジを新しいこといつもやってるなっていう風に。
あれ YouTube の収益化もう今もうできてる状態ですよね。もうだいぶ前
にできてますよ。
そうですよね。あれゲーム配信一生懸命やってくださいなって感じですか。
あれね、ゲーム配信は結構ダメだった。
ダメだった。うん、何が稼ぎました。
マイクロソフトの情報発信。
あ、やっぱりポッドキャスト。
そう、ポッドキャストとあとは、はい、こう Excel の使い方だったっていう。
ハウトゥー系で稼いだんですか。
そうか。多分ね、YouTube チャンネルってなんか雑多にやると。
そう。
そう、ダメっていうか、うん、収入も落ちちゃうんだよね。カテゴリー固定しないと、うんうんうん、おすすめとかでも出てこなくなっちゃったりとかするから、うんうんうん、なんか中途半端に雑多にやると、どんどん逆に再生数、おすすめで出てこない分、再生数が下がっていくっていう、ちょっと弊害がある。
僕らもちょっとためになる話、ちょっとね、したいね。
いや、
収益化のために。
いや、セールスフォースやればいいし。
セールスフォースやればいいし。
なんちゃらしかからね。
今回でもいっぱいお話聞いた中で思ったのが、やっぱり果敢にいろんなことにチャレンジされてる。意外と、なんだろう。あ、 すごい物静かな人だと思ったけど、
ヤマトが一番テンション上がってたのだけ
ちょっとあそこだけ違ったもんね、
う
ん、
あそこだけ違った
声量も違ったもんね発音も違ったもん ね、いやいや本当にもうヨウさんからもね最後いろいろ質問がありまして、うん、まだまだ聞きたいところではあるんですけども、うん、ちょっとお時間となりましたね。結構ね、伸びてしまっておりますので、まあ、102回、103回通して、まあ、ちょっとご長寿番組の秘密を解き明かせたかはちょっと疑問ではありますが。
ヤマトを見る。
でも魅力に迫れたんじゃないですか、そうですね、木澤さんの、
うん。今のところは、ヤマトとガンダムを見るっていう。
そうだね。
まあ、ならばずもね、800回目指して頑張っていければなと思っておりますと。うん、北さんどうですか、あの2回収録してみて。あと、逆になんかならばずのメンバーに逆に聞いてみたいこととか、こんだけもうね、質問攻めにしたんで、いくらでも聞く権利はあると思うんですけど。
みんな、あれね、うまく横のつながりっていうか、仲良くうまくやれてるのすごい羨ましい。
それはいいのか普段あんまり関わんないことですよ。
そう。
そうそうそうそう。
この時しかこんなに密にやらないから
ずっと番組も聞いてるけど、はいはい、なんだこの掛け合いができるのすげえと思って
別になんか見学もないし喧嘩もないし、
うん、フラッツにフラットな感じはありますけど、ね、
ほら私ってこう一人でボソあのボソボソやけど喋ってるじゃないですか、はい、自分の一人のペースでできるなって時に、うん、これだけ例えば4人こう集まって喋って調整できるってすごいなって、
まあ、調整できてたら空白期間がないんですよ
多分ね、あの、適当なんだよね、多分。
あ、そうね。
その、だから、変に熱持って、こうあるべきだ、みたいな、どう言い出す人はいないから。
言い出す人たまに。
言い出す人。
でも、ね、逆にだから、他の3人にそれは強要しない。
みんなその、他にもやることがあるからってのはあるとは思いますね。うんうん、まあ、別に活動に限らず、うん、まあ、仕事だったりとか、そっちを打ち込んでるとかでもあるので、うん、純粋に趣味としてやれてるからってのはあるかなってのはありますね。
あとは多分、繰り返しになるけどこの場で集まらないとそんなに普段喋らないというかコミュニケーション取ってないのも実際にな
んかツイッターとかでもすごいやり取りするわけでもないしってところはあるのでここにまあ1ヶ月分をねぶつけてる感じはありますね、
うん、確かにそれはある、ね、
確かに、うん、
やっぱこうやって現場で集まってみんなでやるってすごくいいですね、
面白いですね、
面白いです、
まあ、我々もやっとねこれで 4,5 回やってみたところではあります、うん、今までずっとあのリモートでの収録だったので、うん、はい、はい、というところですね。じゃあちょっともうエンディングに行っちゃおうかなと思うんですが、木澤さんの方からぜひいろいろ活動されてると思うので何か告知的なところがあればいただきたいところなんですが、はい、いかがでしょうか。
ちょっとね、ちょうど今、マネタイズの話も出てたんですけど、はいはいはい、私の番組、こう、クラウドファンディングの、キャンプファイヤーってクラウドファンディング使って、月500円か1000円か、どっちか選んでもらって、支援いただいてるっていうこともやったり、あと YouTube のメンバーシップもやってて。で、その中の、まあ、特典として、ウッドストリーム、ウィンドウズジャーナルって今、ちょっとケタロさんも触れてもらったんだけど、ポッドキャスト番組で喋った内容を、電子書籍にして、パソコン雑誌風にしてまとめて売ってるんですね。ノート.com だと、ピクシブさんのブースってところで売ってたりしてるんで、まあ、ちょっとそこも見てもらえればなというのと、あと、11月、なら今配信タイミングによるけど、
うんね、
11月16日かな、あの技術書店っていうあの技術書を即売するやつもある、ね、今回オフラインですけど、そういうので、ちょっと今ね、Windows と Surface と Copilot Plus PC の本を書いて出します。うん、まあ、それは、もう半年に一回やっていくんで、うんうんうん、これからももう出していく、うんうん。
出しますってなるか、出しましたになってるか分からないですよね。ね、
出しました、ね。じゃあ、次回半年後の告知
で。次回の 5月になりますので、出します
ってこと。5月の告知は今から、
まあ、そういうことで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本当にあの2回にわたってあのお付き合いいただきましてありがとうございました。あと最後もう一個だけありますから、最後のあのみんなのさようならの前のところだけあるんでね、そこだけ一緒に頑張ってやっていただければ。
さようならも言わせてあげよう
よ。さようならも言っていただけた。はい、ありがとうございます。では今回このあたりで終わりとさせていただきます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com です。 sardo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意をしております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、あんなゲストを呼んでほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで第103回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーと
ケイタロウと
木澤でした。
それでは皆さん、
さようなら。
木澤さんのキャンプファイヤー登録してね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。